音楽煮込み阿部直美の心の旅、名曲の舞台を訪ねて。皆さんこんばんは、阿部直美です。この番組は東京のスタジオから四日市の皆様、そして全国の皆様にお送りしております。またこの番組は毎週名曲と言われている一曲を取り上げて、その曲の舞台となっている土地へ阿部直美が行って、その曲にまつわる歴史やエピソード、また風景などをレポートして皆様にお伝えする番組となっております。お相手は、
はい、広野正蔵です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。広野さん、はい、聞いてもらえます、
はいはい、
この間ね、ちょっと電車でね、
はい、
に乗るのに、ちょっと大きい荷物を持ってたわけですよ、
うん、
で電車ってあの階段って降りる、こっちが降りる側、こっちに上る側ってあるじゃないですか、はい、エスカレーターじゃないですよ、階段ですよ、うん、で私あの登ってたら間違って降りる方を登っちゃってたんですよ、
はいはい、
でただもう電車が来ちゃって、うん、ダダダダってこう人が来るので、はい、あ、やばいやばいと思って、
うん、
こう上りながらもう
迷惑ですよね。それはでも
迷惑だけども、でもほら
人が
そこにいたらもっと大変でしょ、巻き込まれちゃうし、
うん、
なんで邪魔だ邪魔だになっちゃうので、
はいはい、
あの別に朝のラッシュの時間じゃないですからね、
はいはい、
なのでビーッと右側の方に斜め右にこう行こうと思ったら、前の上から降りてくる女の人が、
うん、
何何何とか言って、
うん、まあそりゃそうでしょ、だってい
や思うのは勝手だけど、
いや思うのは勝手じゃない、いやだって上がってくるあなたを見たら何ですかあなたはってことです。
いやそうですけど、いやだからでも分かるじゃないですか、ああこっちを登っちゃったから向こう側に、
いやいや、そのこんなそんな非常識なこと何やってんですかってことですよ。
分かる、だからその気持ちは分かるんですけど、その人、うん、何気持ち悪いって言うんですよ気持ち悪いってどういうこと、
気持ち悪いってね、ちょっとおかしいですね
でしょ、で何だからなんかこう、
ま、
自分の方に来るんじゃないかと思ったのかな、
そうでしょ、だって斜めに動いたわけでしょ、
うん、登
って、だから自分に向かってきた、うん、なんなのあなたって、
そう
キモいから下がって
そうだけどさ、いやいくら私もし反対の立場だったら私、
うんうん、
分かるじゃない、その人はあみんなこう来たから、あ反対に登っちゃったからね、
うん、
あ今そっちに移動しようとしてるんだなって分かるでしょ、まずそれでそんなこと言わないよ、
まあね、まあ、
言う、
いやいや、まあ、いやだけど
何お前気持ち悪いからとかって言います、
まあ、
もうやだ、もう私ね、あのなんかね、いやなんかこっちこそ気持ち悪いなと思って、よくそんな風に言う人がいるんだなと思って、
うん、
あの本当電車ってね、東京って結構やっぱいろんな人の集まりなので、
まあそうですね、
いろんなこと思い出したのその時、
まあだから、
うん、
いやでも降りようとしたら、
うん、
下から斜めにこうやって上がってくる人が来たということですよね
そうそうそう、
そういうことですよね、
そうです、
まあ、それどうその間違えたかどうかって分からないから、
だから
嫌かもしれませんね、私も
だけど、でもそれって普通察する能力がないっていうことですよ、私から言わせればだってそうでしょ、
いやいやいやいや、
だって普通さ、で自分の方に向かってきてると思うのかしら、
そうですよ、もしそうだとしてください、
いやいやそうは思わないでしょ、でしかもよ、あの例えば女性、あの彼女は女性だったで、ね、
相手はね、
これが、うん、私が男とか、
うん、
広野さんなら分かるんですよ、広野さんが向かってきたりとかしたら、なになになになに、怖い怖い気持ち悪いってなる、でも、
まあ、私結構女性だし、ね、
うん、女性だし、そんなに変な、なんだろう、何この人っていうような格好はしてないのね、うん、それを何気持ち悪いって言われて、こっちも何なのこの人
って、ちょっと言葉のボキャブラは足りない人だったでしょうね、多分ね、
まあそうなんでしょうね、うんうん、
多分そういうことだと思いますね、
うん、相手が平野さんだったら、うん、分かります私、うん、彼女の言ってることが、
もうね、もうなんかブラッコイヤで顔して、ね、
怖い顔してなんか迫ってきて、
斜めに迫ってきたら、
そしたら分かる、
うん、
もうね本当びっくりしたんだけどね、そしたら思い出してね、あの、うん、東京って私が新宿に、あの大学もそうですし、
うん、
あの勤め先もずっと東京だったのでね、埼玉からその時通ってたんですよ、その時にね、本当にびっくりしたのが、まだ新宿駅がまだ慣れてない時ね、こうとお手洗いを探したんですよ、はい、どこにあるかなと、うん、でちょっと上ほらやっぱ看板案内を探すじゃないですか、
はい、
なのでちょっと上向いて、
うん、
で探してたら急にですよ、はい、サラリーマンの男のおじさんが、本当に急に私の目の前に来て、
はい、
気取って歩いてんじゃねえって言ってい
や たの。
ビックキャーって言っちゃいましたね。私
急に来たんじゃなくてぶつかったんじゃないの多分。
違うの、あのね、あの急に私のもうなんか言いたかったみたいで、うん、私の目の前にわざわざふって来たんですよ。
それはちょっと異常な人ですね。
異常でしょ、
うん、
もうね、もう私だからそれにびっくりしてキャーって言っちゃいましたもん、
うんうんうん、
だからそういうなんかね変な人、
キャーって言われたらその人はどうしたんですか。
うん、さっさと言っちゃいました。私東京ってそういうこと怖いこと起こるんです、怒ってたの本当に。
はあ、それはちょっと珍しい
でしょ、あの蹴っ飛ばされたこともあるんですよ。全然知らないあの他人に、あの電車で、電車が発車する前ね、こうあの座ってなくて、
うん、
ドアのところに立ってたんですよ、
はいはい、
そしたらそのドアの付近をこう歩いてる、うん、まあ、どっからどこに乗ろうとしてるか知らないけど、うんうん、歩いてきたあの男の人が、
はい、
私の足を蹴ってそのまままた歩いたんですよ、向こうの方にね。またでその時もびっくりするじゃないですか、いきなり蹴られるから、
ね、
と思って何だったのと思って、でも一応見たんですよね、はい、その、ま、ドアから覗いて、その人の行動を見てたら、あのやっぱり蹴っ飛ばしてました。たまに
他の人を
そうそうそう、
あんまり僕そういう変わった人は見たことないな、東京に住んでても。
いや結構あります、私やっぱ電車通いが多かったので、
うん、
まあ、そんなことがあってね、ちょっとね、もうそれが昨日だったから、
うん、
もう聞いて聞いてって言って、もう本当に、
ね、まあ下からね、この降りるスペースを下から斜めに向かって来られたら、
いや分かりますって。
いや普通さ、普通ですよ、うん、斜めに来るってことは、うん、真ん中から端に寄ってたんですか、それとも端から真ん中に行ったんですか。
そうそうそう、あの端だったのよ私が。
普通端だったらそのまま端にいるじゃないですか。でも
でも
例えば間違えたとしても、
あそう、
端を行く、ずっととりあえずあごめんなさいって言ってそのままいてですよ、
うん、
皆さんとりあえずごめんなさいって言ってさ、そしたら分かりますよ。
分かる。
端から真ん中に来られたらこの人は何を考えてるんだっていうふうにはやっぱ思いますよね。
いやでもね、じゃあ私は橋にいたら、
はい、
やっぱりあのほらお年寄りとかっていうのはね、おばさんとか、
まあ分かりますね、
私女性もそうです、うん、荷物持ってたヒール履いてたりすると、はい、やっぱり橋を通って手すりを、うん、あの掴むことが多いんですね、
はいはい、
なのでそこはもう邪魔になるから、どうしても申し訳ない逆に。
なるほど、ね、
で避けるのにも大変なこと起こるんですよ、
うんうん、
だからあ今のうちにそっち側に真ん中まで行かなきゃって言って、
いや
ただそんだけですよ。
いやちょっと待ってくださいよ端から真ん中まで行かなくていいんじゃないですか。端からまあ手すりを一歩離れるぐらいで動くのは、
だって
動くのは
向こうから来るんです、上からこうなんざって来るんですよ、
うん、
そこに反対方向で待ってられない、止まってられないんですよ、
まあ、なかなかね、やっぱりそう、まあ、元からそこを間違えるってこと自体で、まあ、間違ってはいるんですけどね
そう間違えてしまったことなので、ね、そうそうそう、うん、そこを言われてしまうとしょうがない、あんまり見てなかったっていう ね、
まあ、気をつけてくださいよ、
はいはい、そういうことでですか、
はい、
まあ、いよいよね、私もあのカバーアルバムということでね、はい、発売ということでカバーなんですよ、
はい、
なのであの今日は少しずつそういった曲を取り上げて、
あカバーの入ってる曲を取り上げていく
んです
ね。
そう
なんです。
でその内容をねちょっとあの、
ま、いろいろと、うん、はい、吟味していこうと、
はい、話をしていければなと思っております。
わ、はいはい、かりました、
はい、じゃ今週の1曲目です。ケイウンスクさんの昭和最後の秋のことお聞きください。はい、ケイウンスクさんで昭和最後の秋のこと、聞いていただきました、まあ、こちらの曲アルバムのね、
はい、に入ってる、ね、
曲に入っております。
これは舞台がないんじゃないですか、
うん、なんか舞台はないんですよね。
あそうなんですか、
うん、
まあ要はなんだ昭和最後の
秋のこと、
うん、
まあだから舞台は、まあ、昭和の時代、
昭和の時代ね、
そして、はい、あの季節は秋だっていうことですね。
はい、そうですね、うんうん、
まあ、この昭和も長いですからね。
そうですね、あの、まあ、昭和最後ということはもう昭和63年とかね。
これさ、私どういう意味なんだろう、そこの私もずっとそうやって思ってたんですね、
はい、
だから本当63年なのか、
はい、
でも例えばこの貧しさも辛くない、貧しさっていうその時代って貧しいっていうこともある人はあったのかなとかね。い
や、ありますあります。
あります、
はい、四畳半もまだいっぱいあったと思いますね。
あその頃、
はい、昭和の終わりは
あったか。
そもそも私も四畳半に住んでましたね。
あそうなんですか、
はいはい、
その昭和のその頃ですか、60何年
3年、はい、
あ本当ですか。
もうトイレもないです。
あ そう、
はい、
あるんだ、
はい、トイレもない、もちろん風呂もない。
あ
で昭和64年に、平成元年になりましたからね、
うんうんうん、
昭和63年の秋ですよね、
うん、
あれがガンガンありましたよ。
あそっか、
はい、
そうじゃあ、ま、そういうのこともね
まだそういう時代だったと思いますね。
そうですね、
はい、
うん、だからやっぱりこの、やっぱりこれも男女のね愛の話なんですけども、はい、うん、その時代に、まあ暮らしは決していい方でもない四畳半ですけども、
うん、
っていうところの舞台ですね。
そうですね、これ歌詞を見るとね、うん、今拝見させてもらいましたけども、う
ん、だって貧しさも辛くない、
うん、
四畳半にも夢がある、
まあ、ないですよね、だいたい四畳半にはもう大体夢はもうないですよ
四畳半には夢がないんだけれども、
はい、
現実的にはね、はい、だからまあ詩はね悪友さんですよ。
あ悪友さんね、
いやだけどもこの結果よ、
うん、
一緒に普通に過ごしてると、
うん、
まああれですけど逆にこういう二人だからいつかねこういうこの暮らしはいつかなくなって夢を見てるわけですよ。
まあねこれ4畳半に2人で住むということは、
うん、
まあ大体トイレもないんですよ共同で。もちろん風呂屋ですね、
うん、
銭湯に通ってるってことですからね、
うん、
なかなか厳しい。まあ63年でもうまあまあもう電話は大体どこのうちにもありますね、
う
ん、
そうですね、
はい、ありました。
で嘘をつかない約束で肌を寄せ合う2人なら、
はいはいは
いはい、狭いところでね、
うん、
まあ、ね、だからこれは多分ね些細な幸せがいっぱいあるんですよ、
まあ、それは
この二人には、
ね、うん、
だからそこに四畳半にも夢なんですよ ね、
はい、そう
だね。だから素晴らしいと思うこの人間が、ね、
うん、
ね、小さい幸せに感謝ができるとかね。でも本当に結構苦しいんでしょうね、
はい、
生活は、
はい、
死にましょうか生きましょうか、いや生きましょう生きましょうって、そう死にましょうかっていうふうに思うくらいだから、うん、相当な貧しいでしょうね、うん、貧しさなんでしょうね。
貧しいというよりもですね、まあそのいわゆる時代がもうそのなんていうのかこうもうなんていうかもう行き着いたところまで行ってね、
うん、
もろもろすごい時代だったんだと思います。昭和の最後っていうのは、
うん、
物も溢れてきて、
うん、
そのそれに潰されるようなそういう時代だったと思います。
あそっか、
昔の戦後のそういう貧しいっていうのとちょっと違って
違うんです、ね、
いわゆるなんか心が貧しくなってしまう時代だったんじゃないかな。
あ、なるほどね、
そういう感じの時代だったと思いますね。昭和
物が逆にね
ありすぎて、
うん、日本もね
そうなんです。もう電話も揃って
どんどんどんどん、
それでもうビデオが普及して、
うん、
何でもあるような時代になってきたんですよね、うん、あれはもう
どんあの企業もねどんどん儲けてね、
はい、
個人も結構ね
そうなんですよ、
お金使って派手 な、
そう
な生活をしてる人多かったですよね、
はい、だからそういうのでなんか心を失ってっていうようなことの方が近いのかもしれないねこれね、
う
ん、
まあだからまあ、そういうのもあるしそういう人たちと比べて余計に貧しいっていうところもあったんでしょうかね、うん、
はい、はいはい、そうだね、うん、
まあ、そこでねただこうして互いに巡り合えただけこの世の神に感謝しててだからそういうもう現実的はそういう貧しくて、
うん、
そういうことですけどでも2人の愛には貧しいっていうそういう概念がないんですよね愛には。
そうなんですか。
うん、愛はあったかいじゃないですか。だから、うん、あこの人と巡り合えただけで、
うん、
ありがたい感謝だなって言ってるんですよね。
うん、
なんかもうすごいなんかね悪友さんってすごいなと思いますこれ、
うん、
このここだけで今のこの4行ね読んだだけでこう愛が見えてきますよ。なんかね、
なるほどね、うん、
で昭和最後の秋のこと、
うん、
雨に打たれる彼岸花、
うん、
震える愛がまだあった。震える愛ですよ。震える愛ってどんな愛、
うん、まあね
震えるんですよ。なんかもういやこれこう言葉では表せられないけども、
うん、
この人と一緒にいてよかったっていうのがなんかもう私はこの子に改めて思った時に震える愛っていうとこなんだななんて思っているんですね。でも次の2番の詩が、
はい、
植えた日を忘れない痩せて目だけを光らせた。
植えた日ね、
あそう植えた日ね、うん
はい
うん、植えた日を忘れない痩せて目だけを光らせた。そんな時代の子であれば心だけでも満たしたい、
まあ、これは戦後のことを言ってますね。
急に、うんうん、うん、そう 結構前の方にだから、はい、っていうことはこれはどういう誰かに訴えてるのか、それともこの主人公が、
うん、
子供の時、
うん、
そうだったのか、
うん、まあそうなんでしょうね。
ここがちょっと、
うん、
微妙なところなんですよね。
まあそれは主人公でしょ、これはどう考えても、
うん、
だから主人公が
ずっと、
うん、戦後が20年ですから、まあそこに子供だったが、うん、昭和15年生まれぐらいの設定ですよね、この主人公は、うん、そうすると63年ですが50歳だということなんですよ、この設定は。
そうですよね、そんな言ってんのかな、うん、
うん、だからいや、植えた日を忘れない、痩せて目だけを引き光らせたわけだから、戦後がだいたい5歳6歳7歳だったということですよね、
うんうんうん、
ということは昭和15年生まれね、うん、それからまあ63年ですから、
うん、
約50、45から50の間ということですね、この男性は、
うん、男性、
まあ、それ設定
だ、あ、うん、あそうか、あ、そうか、これ男性が主人公なのか女性が主人公なのか分かんないですよね、
うん、まあ、まあ男性2人なんでしょうけど、この男性と女性は50と、
うん、
まあ、42、3とかそういう設定でしょうね、うん、そうでしょ、うん、あなたもっと若いと思ってたんですかこれ。
いやいやいや、若いと思ってないんですよ、そう、若いと思ってないの。でも年齢まで具体的にそうで出せなかったんですけど、
う
ん、
まあ、そういうことでしょうねこれね、
うん、だってなんかね、若い人のイメージの詩じゃないんですもん、
はい、そうですね、だから50ですよ完璧に、
そうそうそう、
50を超えてますよ。
そうだって、
だからもう疲れてもうね、うん、このまま50になってもまだ4畳半と、
うん、
もうダメだこりゃということでしょうね、
うん、はい、だから何か2人でやって、うん、でもなかなかお金にならない、
ならない、今これだけ世の中は物が溢れてるのに、
でも素晴らしくないですか、金の切れ目は縁の切れ目じゃないですけど、
まあね、
あのね、長いね夫婦もね、あんまり仲良くない人も多いし、
うん、
その中で逆にこう貧しくて、そこに、あ、でもこの人と出会えてよかった、この人といることが本当によかったわって思える夫婦って、これ素晴らしいですよね、
うん、
ね、この2人、
う
ん、
まあね、そう、
笑えることがある限り、
でもさ、これ最後、うん、先言っちゃってごめんなさいね、昭和最後だけのことは、うん、時に晴れ間が広がって眩しい恋が、眩しい恋が
恋だよね、まだ ね、
うん、俺というのありますね、
そう、そうそうそうそうです、だから夫婦って感じがちょっとしないんですよ、
これちょっとなんか整合性が立ちませんけど、
そうそう、だから今そうなの、夫婦って、私は夫婦って感じしてなかったんですよね、
あ、
うん、
まあ、いいですよ、
だからでももう夫婦だったらそこは素晴らしい、そこ積み上げてきてるもので、うん、それが、はい、だからそう、恋だからね、2番はね、
うん、
眩しい恋が、
だからまあ夫婦ではなくても50と45の設定で、
うん、
まあ、巡り合って 4、5年経ったのかなっていうことですかね、
あ、そうですね、
はい、
なんかその方があの、まあ、
まあそういうことで
しょ
う
ね、しっくりきますね、
はいはい、
まあなんかでも一緒に住んでたら別に夫婦みたいなもんでしょうけども、
はいはい、
書類があるのとないのとでなんか違うんですかね、
眩しい恋が眩しい恋があってまだ恋するのかという感じも出ますけどね、
やっぱりで、そう、恋だから結婚じゃないんでしょうね、
うん、
ね、一枚のことですけど、うん、このもう笑えることがある限り値打ちがあると信じつつって、やっぱこれって相当結構苦しい生活ですよね、
まあそうですけど、
うん、
やっぱりね、その昭和の最後はそういう時代ではないと思いますね、
でしょ、
はい、
だからちょっとだから
それを言うんだったら昭和40年だとか、
うん、
まあ、いわゆる昭和枯れすすきの時代ですね、
うん、だからね、あのちょっとだけそこは私も、
うん、
あんまりセッティングができないんですよ、
そうですね、
時代のセッティングが、
うん、あんまりその貧しいというような
感じでもないでしょ、うん、
時代じゃない、物が溢れていた時代ですよ、
そうそうそう、だからまあ今こうやって話をしていくと、まあ、そういう時代の中の、う
ん、それから5年後か何年後にバブルが来るんですから、
うん、だからそういう中の、こういう、
もうバブルに近かったんじゃないかな、あの時代は、
うん、
うん、だからそれちょっと無理があるんじゃないですか、でも先生、
まあだからそういう時代がそうだけどもこの人たちは違ったっていう設定があるわけですよ、きっとね、
まあそうですね、はい、うん、
だから逆に周りが輝いちゃって見えてて、
はい、
自分たちがどうしてもこう自分がこう情けないとか惨めに思うとか、
うん、
あるじゃないですか、
はいはい、
周りが良いとね、
はい、
だから多分そういうでなんか貧しさっていうことなのかなとも思う、うん、
だからね、二人しても100歳なのに色づく夢が色づく夢まだあったってまだ夢を見るっていうのも大したもんですけどね。
いやいやだから
頑張ってくださいって言われ
る。いやいやいや、またなんでそういうこと言うの？ね、うん、笑えることがある限り値打ちがあると知ったから、ねこれ値打ちがあると真実ってこれって結構なことですよ、
うん、
だから相当、ね、これやっぱりもう死のうかって思ってる人じゃないと、
うん、
やっぱりなかなか出てこないですよ。
うん、まあ、ね、そらそう
ですね、値打ちですよ、
うん、
だからそのでもなんか多分ね、私は主人公これを言ってるのは女だと思ってるんです、うん、で男が、ね、そう、うん、男がこう貧しくても大変だけども、でもやっぱりこうなんだろう、こう笑いっていうかこう笑わせてくれたりとか。
ただこの時代に本当に貧しいってなるとやっぱりなんか逆にあの働いてないそのぐーたら男
ってい
うになるんですよ ね、
もうね、聞いてよ私の話、なんでそこでどんどんどんどん
ぐーたらなもうダメ男
だから違うって、
パチプロとかねアル中とか、まあ、そういう中で喋ってるっていう人じゃないかな。
いや違う、そういう人だったらこういう風にならないもん。
いやいや、だけどそういう時代ではないですから、昭和もう30年後半とかね、40年代だったらまだ分かりますけども、
まあ、普通に働いてればね、
普通に真面目に働けば仕事はいっぱいあったんですから。
いやだからね、多分さ、
はい、
何か事業を始めたんじゃないですか。 でもやっぱりなんかうまくいってなかったんじゃないのかな、
う
ん、ま
あ、そういう設定かもしれませんね、
うんうんうん、だからなんかだからあるんですよね、うん、その裏には見えないものがね、
はいはい、
そうだからもう、だからやっぱりこうで、あの、あ、そうだよ、会社がダメになって、
でも恋はしてるんですよね。
そりゃそうでしょう。
いや会社ダメになって死のうかって言ってるのに恋をした人ですかね。
いやいや、そうじゃなくてね、この人といてまだ生きられるっていう風に思えてるってことよ。あ、こうやって貧しくてもね、こうやって笑えることがあるんだな、この人とって、
うん
うん、それだけでもいいじゃないって、笑えるっていいじゃないって、まあ、
それは分かるんですけど、
それでそこに
だから貧しくないんですよ、うん、働けばってことを、あのそんなこと言ってる前に働けば仕事はいっぱいあるよと。
いや、これ工事現場で多分働いてる、借金返しながら。
あ、借金をね、
うん、借金があるんですよ。
あ、借金があったということですか。
はいはい、
なるほど、
うん、だからあの働いても働いても働いてもって借金なんですよ。
4時半だ、4時半から抜けられないと。
そこですよ。
あ、なるほど、そういう場合はありますよね、
うんうん、で、まあ、最後にね、でもね、あのまた繰り返
し、ということは借金をするときしたときに付き合いした女性ということですよね、うん、
だと思います。とかその前かもしれないし、
はい、
うん、だと思いますよ。
借金でもう首が回らないときに恋してる人の話じゃないですね。
もうその前から、
はい、その2人は
一緒にちょっともうね、普通にお付き合いして、そう、これからね同棲でもしようかって多分住んでたかもしれないよ、
ね、
他のところに。
なるほどね、
うん、でもう結婚前提考えて、これからよしこういう風にやっていこうって夢を語って、
うん、
なんかこう会社も作りたいんだって、
うん、
ね、手を出して、
うん、
借金してほら会社作って、だけどももうそこがうまくいかなくてって言うことじゃないかなとか、
なるほどね、
うん、
ま
あ、こんなこと考えたこともなかったけど、うん、なんか平野さんとして喋ると働いてない男だったとかさ言うとどんどんどんどんこっちも想像が膨らましてこういう話になるんだけど、まあそういう設定はそれぞれみんながすることであって、
はい、あ、ね、うん、
まあでもこの、まあ、ちょっと最後の方の詩ではね、
はい、
山のもみじに照り映えて色づく夢がまだあった、震える愛がまだあったっていうね、うん、
まあね、まあいいんじゃないですかね、これね、やっぱり最後ね、
ほら秋ですよ、だからここに秋が出てくるんですよね、
はい、
だからもみじに、山のもみじに照り映えて色づく夢がですよ、だから夢がいっぱいあるんですよ、いろんな色の、色がね、いっぱいあるんですよ、だから素敵じゃないですか、
まだね、
こういうの
まだ粘ってるってことね、
まあ、
粘って、まあでも設定はもう完全に50過ぎ40過ぎということでしょうね、これはね、ま
あ、だから余計に改めてこういうふうに思うんでしょうね、
うん、
若かったら思えないかもしれないですよ、
うん、
ね、まあ、これを阿部直美 の、
てて、ね、
あのカバーアルバム、うん、11曲目に入っている曲なんです。
なるほどね、
うん、またねアレンジもアコースティックギターでね、
あ、なるほど、
がメインで歌ってますので、こちらもぜひとも、ね、まあ、皆様お楽しみにしていただければと思います。まだ発売前なので流すことは今日はできないんですけどもね、はい、まあ、そんなことで
掘り下げていきましたよ、ね、
はい、そういうことです。次はエンディングです。 さ、もう改めてまたこんな平野さんと喋るとなんかまたイメージがね変わってっちゃうんですよ、曲のイメージが
もう完全にもう、
うん、私はそこまで
50過ぎ、
いやそうだけど、そこまでなんかほら、この言ってる言葉とかその気持ち愛とかいうところにこう、うん、なんかイメージしてるんですね、はい、その時代設定までだからやっぱできなくて、
はい、
これはありえないとか、うん、その時代に貧乏っていうことはこれはプー太郎だとかさそこ行っちゃうのって夢がなくなっちゃうじゃんって、はいはい、
まあね、そうですけどね
はい、こちらの番組に皆様からの投稿お待ちしております。宛先はこちらです。03-6659-9064、 03-6659-9064、 こちらがファックスになります。そしてメールアドレスは abenaomioffice@gmail.com、 abenaomioffice@gmail.com です。皆様からの投稿お待ちしております。この番組は阿部直美と、
はい、いろんな肖像で
お送りいたしました。それではお別れに阿部直美のわいなき声聞いてください、
はい、
それでは
さよなら。